新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の7日木曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンスが日本建ての板取引を提供へ。 BTC、イーサ、BNB との3ペアで日本含む全ユーザー対象に。アスター ZKEVM のネイティブデックス、ベリーロングスワップがメインネットローンチ。ワームホール独自トークン W のエアドロップ割当数と確認サイト公開。サム・アルトマンのワールドコイン、スペインが活動停止要請、個人情報保護で。中国の全国人民代表大会委員、ブロックチェーンの発展促進を提案報道。グレースケールが暗号資産ステーキング投資信託提供開始、総資産220万ドル以上の投資家対象に。アニモカブランズが KDDI と Web3 領域で事業提携へ。一つ目のニュースはバイナンスが日本建ての板取引を提供へというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが現物取引において日本円の取引ペア3種を導入すると3月7日に発表しました。対象となるのは BNB JPY、 BTC JPY、 ESA JPY です。このサービス提供開始は日本時間で3月12日17時からとなっています。なお、これに合わせ同取引所の日本法人バイナンスジャパンでも日本円建ての板取引を提供開始します。開始時刻も同様です。つまり日本を含む全バイナンスユーザーに日本円の現物取引ペアが提供されることになりました。これを記念してバイナンスでは3月12日17時から4月11日16時59分の期間にて、すべての日本円建てペアの現物取引を対象とした取引手数料無料キャンペーンを実施するということです。バイナンスジャパン代表取締役の千野武氏は次のようにコメントしています。日本円建ての板取引サービスは日本国内のユーザーの皆様から最もご要望の声が多かったサービスの一つです。この度期間限定の手数料無料キャンペーンを同時開催することで、より多くのユーザーの皆様にバイナンスの日本円建て板取引サービスをご利用いただければ幸いですとリリースにてコメントしています。続いてのニュースは DEX ベリーロングスワップがメインネットローンチというニュースです。アスター ZKEVM のネイティブ DEX ベリーロングスワップが3月6日にローンチしました。同 DEX は同日のアスター ZKEVM メインネットローンチに合わせて公開。その名の通り、日本の NFT プロジェクトベリーロングアニマルズ、通称ベリロンをコンセプトにした DEX です。なお、開発元は不明です。ベリロン提供のメイソーでもなく非公開となるようです。同 DEX のローンチ時点での対応機能はトークンスワップとリクイディティ流動性のみとなっています。ダッシュボード画面などはインデックス情報がまだアスター ZKEVM のチェーンに対応していないため、まだ開放していないといいます。ただし対応次第随時開放するということです。また現状スワップできるトークンはイーサ、USDC、ラップドイーサの3銘柄となっています。ベリロンスワップの公式 X によると、クリプト忍者モチーフのミームコイン忍者犬忍者が IDO で上場予定ということです。今後も様々な機能追加を予定しているとのことで、確定次第ロードマップを発表するとアナウンスされています。またベリーロングスワップではすでにユーザーに対するエアドロップ実施が示唆されています。こちらはトークンか NFT かは対象は不明です。また今後は先ほどお伝えした忍者犬などのプロジェクトと提携し、様々なキャンペーンを行っていくということです。記事にアスター EVM について解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは W のエアドロップ受取確認サイト公開というニュースです。クロスチェーンプロトコルワームホールの独自トークン W のエアドロップについて、割当数と受取確認サイトが3月7日に公開されました。ワームホールの公式 X アカウントから発表されています。なお、エアドロップの配布日については明らかになっていません。エアドロップ対象者はワームホールの公式サイトにて、自身が保有するウォレットへ割り当てられるトークン数が確認可能です。なお、対象者は2024年2月6日23時59分に実施されたスナップショットの際に決定しています。なお、 W の合計エアドロップ数は最大供給量100億 W の 6.17% となる約6億1730万 W となっており、これらは合計39万7704ウォレットに割り当てられるということです。また約6億1730万 W のうち5億 W はワームホールに接続されている30以上のブロックチェーンからなるワームホールエコシステム内のアプリを使用したユーザーへ配布されるということです。 そして残りの約1億1730万 W はワームホールのディスコードユーザーやモナドコミュニティ上1万人のピスステーカーに配布されるということです。なお W の配布先ブロックチェーンはイーサリアム、ソラナ、アービトラム、オプティミズム、ベースの5つです。ソラナのトークン規格 SPL トークンおよびイーサリアムのトークン規格 ERC20 トークンの形式で W を配布されるといいます。ちなみに W の最大供給量100億 W のうち 18%、 18億 W が初期供給量となり、エアドロップを含めたトークン生成イベントで市場に流通されることになります。残りの 82% についてはロックされ4年間にわたり解除されるということです。
続いてのニュースは、サム・アルトマンのワールドコイン、スペインが活動停止要請、個人情報保護でというニュースです。スペインのデータ保護当局 AEPD が米オープン AI の CEO であるサム・アルトマン氏が立ち上げた暗号資産プロジェクトワールドコインに対し、個人情報保護の観点からリスクがあるとして最長3ヶ月間の活動禁止を3月6日に要請しました。 AEPD はワールドコインに対し、直ちに個人情報の収集とすでに収集した情報の利用を中止するよう要請、情報提供が不十分、未成年者のデータを収集している、同意の撤回を許されないなど複数の苦情が寄せられたことを明らかにしました。また生体承認データの処理は欧州連合 EU の一般データ保護規則 GDPR によって特別に保護されており、そのセンシティブな性質に鑑みると人々の権利に大きなリスクを及ぼすと説明。一時的にワールドコインの活動を禁止する緊急措置は取り返しのつかない損害を避けるために正当化されるとしました。これに対してワールドコインは AEPD が EU の法律を迂回した対応を取っており、私たちの技術について不正確で誤解を招く苦情を拡散していると反発しました。ワールドコインのウェブサイトによると、交際スキャンに登録した人の数は12カ国で400万人を超えました。しかしこのプロジェクトはアルゼンチンからドイツに至るまで個人情報保護の活動団体から批判を浴びています。昨年10月にはケニア政府の合同特別調査委員会が同国規制当局に対し、ケニアでのワールドコインの事業停止を勧告。今年に入り2月には香港の個人情報保護委員会 PCPD がワールドコインの香港事務所6つに立ち入り調査を行い、また韓国の個人情報保護委員会もワールドコインについて調査開始を発表しています。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで網膜をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します。現在このスキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは現在無料の暗号資産ワールドコインを受け取れます。このワールドコインの配布によりベーシックインカム実現も計画されています。続いてのニュースは、中国全国人民代表大会委員ブロックチェーンの発展促進を提案報道というニュースです。中国でブロックチェーンのインフラ整備を促進する動きがあるようです。国営通信社の中国新聞社 CNS が3月6日報じています。報道によれば、全国人民代表大会のドン・ジン副議長は5日に開幕した第2回会議中に正式な提案を提出したことを明かし、政府が国内のブロックチェーン産業の成長を刺激するため、より広範なブロックチェーンインフラと業界標準を確立するよう促したといいます。同氏によれば、中国はデジタル経済の隆盛により大量のデータ資源を生み出していますが、多くの重要なデータは安全保障などの面から秘匿され、フローや共有を通じて役割を果たすことが難しくなっているといいます。同氏は追跡可能で改ざん防止という特徴を持つブロックチェーンとプライバシーコンピューティング技術を組み合わせることで、この問題を効果的に解決できると述べています。ドン氏は北京で国立ブロックチェーン研究センターを管理しています。同氏は同センターが海上運送、サプライチェーン金融、エネルギーなどの業界にサービスを提供するブロックチェーンベースのシステムを開発中であることを明かしています。ちなみに中国は暗号資産に関連する活動を違法と位置づけ、2021年に暗号資産の使用を禁止しています。北京市は昨年5月、北京インターネット 3.0 イノベーションと発展白書2023年と題したホワイトペーパーを発表。北京市の最大面積の市轄区である朝陽区が、同年から Web3 産業のエコシステム構築支援のために毎年1億元、日本円にして約 19.8 億円以上の特別資金を投資すると伝えられていました。また昨年2月には中国の科学技術省が国家ブロックチェーン技術革新センターの創立を承認。 認、ブロックチェーンに関する技術上の革新的進歩を目指す動きが報道されていました。なお、中華人民共和国香港特別行政区においては、適格投資家及び個人投資家は暗号資産取引が可能です。続いてのニュースは、グレースケールが暗号資産ステーキング投資信託提供開始、純資産220万ドル以上の投資家対象にというニュースです。暗号資産運用会社のグレースケールが新たな暗号資産投資信託商品の提供を開始したと3月6日発表しました。グレースケールが発表した商品は、グレースケールダイナミックインカムファンド GDIF です。同商品では投資銘柄をステーキングし、その報酬を四半期ごとに GDIF 保有者に分配します。なお、GDIF の投資銘柄は、ソラナ、アプトス、セレスティア、コインベースステークドイーサ、コスモス、ニア、オズモシス、ポルカドット、セイの6つです。なお、GDIF は運用資産額が110万ドル、日本円にして約 1.6 億円以上、または純資産が220万ドル、日本円にして約 3.2 億円以上の適格投資家にのみサービス提供されるといいます。グレースケールの CEO であるマイケル・ソネンシャイン氏は、当社初のアクティブ運用ファンドである GDIF は当社の商品群の重要な拡張であり、投資家は単一の投資ビーグルの利便性と慣れ親しみやすさによりマルチアセットステーキングに参加できると述べています。なお、グレースケールは現物ビットコイン ETF、グレースケールビットコイントラスト GBTC を提供しています。当社は現在、米証券取引委員会 SEC に対し、この GBTC のオプションを認めるよう働きかけています。オプションは株式や上場商品などの資産を設定された日付までにあらかじめ決められた価格で売買する権利を保有者に与える上場デリバティブです。トレーダーにとっては購買力を増幅させる安価な手段であり、機関投資家にとってはリスクヘッジに利用されることが多くあります。また、グレースケールは現在、同社提供の現物イーサリアムの投資信託をグレースケールイーサリアムトラスト ETHEETF へ転換することを SEC に申請中です。なお、 SEC は同投資信託の ETF 転換の承認可否をこれまでに2度延期しています。続いてのニュースは、アニモカブランズが KDDI と Web3 領域で事業提携へというニュースです。アニモカブランズジャパンと KDDI が Web3 分野で事業連携します。両社が3月5日発表しました。この連携で両社はアニモカブランズの Web3 プラットフォームモカバースのデジタル ID モカ ID と KDDI 提供の暗号資産ウォレットアルファ U ウォレットを連携させることで、アルファ U ウォレットユーザーがモカバース内のゲームやエンタメ、カルチャーなどの Web3 コンテンツへシームレスにアクセス可能にするための検討を実施するといいます。ちなみにモカバースではユーザーが独自のデジタル ID であるモカ ID を作成し、積極的な参加を通じてロイヤリティポイントを獲得し、そのポイントを使うことができる仕組みです。またモカバース以外にも KDDI 提供の NFT マーケットプレイスアルファ U マーケットでのブロックチェーンゲームファントムギャラクシーズの NFT 販売など、アニモカブランズが有する IP Web3 コンテンツとアルファ U の連携も検討していくとのことです。なお、ファントムギャラクシーズとはブロックチェーンを応用したオンラインマルチプレイ型の SF アクション RPG です。アニモカブランズの子会社であるブローフィッシュスタジオが運営しています。両社はモカバースとメタバース及び Web3 に関するサービスアルファ U の連携を通じて、日本のユーザーによりシームレスに Web3 ゲーム、カルチャー、エンターテインメントを楽しめる環境をグローバルに提供することを目指すとのことです。昨年3月に始動したアルファ U では、メタバースでエンタメ体験や友人との会話を楽しめるアルファ U メタバース、360度自由視点の高精細な音楽ライブを楽しめるアルファ U ライブ、NFT となるデジタルアート作品などの購入ができるアルファ U マーケット、暗号資産及び NFT を管理できるアルファ U ウォレット、そして実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができるアルファ U プレイスなどが提供されています。
はい、本日のニュースは以上となります。そして新しい経済編集部よりお知らせです。セイ公式イベント、セイ Web3 Day for Japan 4月27日開催となります。こちらのイベントは私たち新しい経済およびくださいクリプトベースが共催をさせていただきます。このイベントはセイ支援のもとに開催するセイの公式イベントです。開催日は4月27日土曜日10時半から20時の時間にて、東京渋谷にあるクリプトベース東京にて開催がされます。参加人数は100名から150名を募集します。なお、参加費用については無料となっています。当日はランチ・ディナーの無料提供もございます。セイの日本での活動を紹介するほか、 Web3 領域で活躍する起業家や企業の担当者による登壇やパネルディスカッションを通じて日本の Web3 コミュニティを盛り上げていくことを目指しています。 こちら新しい経済のサイトに紹介記事が上がっております。その中から PTX のイベントページのリンクを貼っておりますので、ぜひ気になる方はそちらからお申し込みください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。